お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。さて今日は小畑伊代子さんが久しぶりに番組にカムバックしてくださいました。いつものようにサボテン日記を開いてアリゾナでの生活体験の様々を今月もご披露してくださいます。伊代子さん、お久しぶりです。どうかよろしくお願いします。
こんにちは。おかわりなくお過ごしですか。コロナのワクチン接種できましたか。何かいろいろ予想外の事故でワクチンが不足しているようですね。こちらでは接種をしたがらない人が多いようです。接種したらいくつかの州でミリオンが当たる宝くじをあげるとか、ここツーソンでは1枚10ドルくらいのスクラッチのくじをあげると言ってました。惜しいことに私はさっさと接種してしまいました。このアリゾナ州では 49%、 住んでいるピマカウンティでは 45% の接種率だそうです。マスクをしている人は随分と減少しています。ワクチンを接種したから 100% 安全ではないようですが、少しはリラックスできますね。錠剤のワクチンも一応完成したらしいので、それが認可されたらもっと簡単に接種できるようになるかもしれません。日本はいつもより少し遅れて梅雨に入ったようですね。雨は大丈夫ですか。こちらもしっかり6月15日からモンスーンシーズンに突入しました。9月の30日までがシーズンになります。がっつり日にちが決まったのは 4,5 年前からです。90日ぶりの雨がさーっと降りました。ここの雨は日本でいう夕立に近いですね。ザーッと来てさーっと引いてきます。雷を伴うところも似ていますね。違うのはそれに対処する人の行動ですか。日本人は傘をほぼ全員が使いますね。こっちの人は傘を差すことが少ないようです。若い子など走りもせず平気で濡れて歩いている子が見かけます。 T シャツに短パンだとすぐ乾いてしまうからかもしれません。土砂降りになって車の中とかどこか屋根の下で10分も待てば収まるので面倒なのかもしれません。我が家では傘は車に積んでいるのですが、夫はトランクの中に入れているので、いざという時に役に立っているようには思えませんね。こちらでは雨がっぱや雨靴を身につけている人を見たことはなく、靴屋で雨靴を置いているところも見たことはありません。めったにないことですが、一日中雨が降っていてもマーケットとかレストランに傘置き場なんていうのは見たことがありません。それほどに雨の少ないということなのでしょう。その代わりといっては変ですが、昨年のようにマーケットに入るのに人数制限のため外で待たなければならなかった時は、冷やした水をサービスしてました。日本では 飲食店とか劇場とか人数制限があるようですが、マーケットはどうでしょう。ここではもう人数制限は解除されています。さて、今こちらは一年で一番暑い時期です。暑さは肌を焦がすというより、サボテンのトゲに刺されたような痛みがある暑さです。これは多分湿度が低いため、熱をブロックできないからかなと思います。焚き火のすぐそばに長くいると火傷しますよね。その火傷になる寸前の暑さに似ています。日本の暑さがスティームサウナとすれば、ここはドライサウナですね。毎年のことですが、この時期はここはエキストリームリードライ、つまり異常に乾燥しているということですが、ほんの些細なことで火事が簡単に発生するようです。アリゾナ州だけで今現在進行中の火事は20箇所以上あるようです。ここの火事は、私は多くが落雷が原因だと思っていたのですが、それはほんの 10% くらいで、残りは人災が多いということに驚きました。タバコの投げ捨てが最も多く、あとはキャンプ地の後始末、花火とかの飛び火があるそうです。喫煙者は随分減少しているようだし、一応キャンプで火を使うことは禁止、花火も禁止されているのに、それが原因だなんて不思議です。でも、独立記念日に近くになると、花火だけを売るテント販売の店があちらこちらに立ちます。禁止じゃないの？と私には不思議なのですが、宅地内でやるのはいいのかもしれません。もちろん、ロケット花火のように、どこに着地するかわからないものや、火花が大きく散るようなものはダメなのでしょうけれどね。この夏の風物詩は、どこの子供たちにも楽しいものなのでしょう。日本で花火のせいで火事になったとか、大やけどをしたとか、あまり聞いたことがない気がしますが、この国では花火で大やけどをした子供のニュースが時々あります。ところで、話はコロッと変わりますが、私が初めてアメリカに来て、アパートを借りたとき、やはりアメリカはすごいと思ったことがあります。それは、自分の身一つで住むところが確保できるということでした。日本でもアパート暮らししていましたが、引っ越すときは大変でした。台所用品から布団すべてを用意しなければなりませんでした。でもこっちでは台所は初めから冷蔵庫、下がオーブンで上が4箇所レンジになっているオーブンレンジ、ディッシュウォッシャー、ディスポーサーがつき、もし家具付きの部屋だとソファーとベッド、さらに電気スタンドも置かれています。日本のようにリビングとベッドルームには天井にライトはついていません。個人でスタンドを普通はつけます。家具付きだと明るくはないのですが、一つは置かれています。キッチンとバスルームには天井や壁に明るいライトが取り付けられています。それが切れたときは、オフィスに言えば交換用のライトがもらえます。ノーチャージです。まあ、部屋代に込みということでしょう。もちろん駐車スペースもあります。レントを払えば OK です。でも、1台分なので、2台目からは訪問者が駐車できる スペースもあるので、そこへパークできます。アメリカはやはり広いので、路上パークもできますが、週に一度、水まきしながらゴミを取り除くクリーニングカーが走ります。その時パークしているとチケットを切られます。いつ来るかは必ず標識に曜日、時間が記載されているので確認が必要です。
罰金のことで。
罰金のチケットが切られることで思い出しましたが、横断歩道のないところを渡ると交通違反になり、見つかるとジョイウォーキングというチケットをもらうことになります。英語学校に通っていた頃、同じクラスのイラン人の子がそれをもらってがっかりしていたのを覚えています。信号のあるところ以外では横断歩道がある、あるか安全なところを渡った方がいいですね。そうではないところを渡って、事故に遭った場合、すべて本人の責任になります。相手の車の修理費も支払うことになります。こちらに来たら横断歩道を必ず渡りましょう。他に日本との違いは医者ですか？医者は内科医が中心で、主治医となる人は自分で探さなくてはなりません。日本のように個人の病院は見当たりません。一つのオフィスに二人以上の医者がいて、その中から自分の主治医になってもらう人を選びます。自分が持っている保険会社によって医療グループが変わります。例えば、耳がおかしいというとき、日本ではいきなり耳鼻咽喉科に予約できますが、ここではまず主治医のところに行って、そこで耳鼻科のドクターを指定され、指定書みたいなものをそっちのドクターに送ってもらわないとかかることができません。急ぎの時は自分でイマージェンシーかエージェントケアに駆け込むしかありません。2箇所ともに緊急なのですが、エージェントケアの方は本当の重症者や骨折とかはレントゲン機種が設備されていないところが多く、そういう患者は受け入れられないようです。イマージェンシーは大きな病院にあるので数は少ないですが、非常に混んでいて数時間待たされるのは普通です。エージェントケアの方は独立していて、あっちこっちにたくさん立っています。それほど混んではいないようです。それじゃあ死ぬか生きるかという切羽詰まった時はどうするのと思いますね。救急車を呼べば大丈夫です。渋滞の人は優先してくれます。ちなみに日本では救急車は無料だそうですが、こちらでは有料です。そのイマージェンシーに骨折で見てもらえてもギブスはしてくれず、その専門家に予約していかなければならず、かなり煩わしいですね。名医者と歯医者は自分で見つけることができますが、他の分野はほぼすべて主治医次第です。頭から足の指先まで、こまんごまと細分化されているので、個人ではどの専門家に行けばいいのか分かりにくくなっています。時々思うのは、全身を見なければ分からない病気の時はどうするのだろうかと心配になります。 日頃から気をつけているしかないですね。さて、最後に食べ物の話をしましょう。日本との一番大きな違いは食事ですね。ここでは特に葉物野菜が少なく、魚は鮭くらいで、あとは缶詰のツナ、イワシくらいで、生はあっても食べる気にはなれないですね。売ってる人がどれだけわかっているかが疑問です。友人の一人が鮮魚コーナーに売り子に、刺身で食べられるよと言われて、刺身で食べてお腹を壊したそうです。こういう生物がどうしても食べたいときは、日本食レストランへ行くことをおすすめします。ここでは肉好きの人には最高かもしれませんが、日本のように薄切り肉や細切れ肉とかバラ肉みたいにすぐ料理に使えるお肉は少ないです。塊かステーキ、骨付きとなります。薄切りが必要なときは、塊肉を冷凍して自分でスライスしてます。マーケットで頼めばスライスしてくれますが、自分が欲しいサイズに切り揃えてくれるかどうかは疑問です。まあ、いろいろ違いはありますが、やはり住めば都ということでしょうか。私も家族も未だに逃げ出さずに腰を落ち着けているのですから、まだ当分頑張ります。では、サボテン日記、今月はこれまでです。ごきげんよう。
よこさんどうもありがとうございました。ねえ、毎月毎月お疲れ様でございますけれども。それで今食べ物の話が出ましたが、
はい、
今日は何をお召し上がりになりましたか。またどういう料理を用意しておられるんですか。
今日はね、用意してません。朝はいつも、最近ね、私はね、あのバナナにきな粉をかけて、きな粉。
バナナにきな粉。
はい、バナナにきな粉をかけて毎朝食べてます。
味は
美味しいですよ。バナナが甘いから、きな粉をそのまま砂糖なんか混ぜないで食べてます。それと一緒にコーヒーを豆乳割りにして、コーヒーを3分の2、豆乳を3分の1入れて飲んでます。血圧対策。
いよこ流の、
あの栄養管理士の人が、豆乳を入れて飲むといいっていう話をしてたので、うん、そういう話を聞くと即やるタイプなんです。それで朝は必ずそれです、
うん、これバナナはそのまま皮を剥いて、
そうです、そのまま皮を剥いて、うん、ちょっと厚めのスライスにして、うん、その上にきな粉をかけて、うん、できな粉が落ちないようにバナナにくっつけて、うん、食べてます。
何本食べるんですか。
1本です、もちろん。
朝昼晩。
いやいや、朝だけ、はい、昼はリンゴ、
うーん、
リンゴ食べて、あとそれでもお腹が空いてるときは、あの冷蔵庫の中探って残ってる中ありそうなもの。
じゃあお昼はご飯的なものは食べないんですか。
食べないです。あの朝はね、9時から10時くらいで遅いんですよ、食べるのは。でバナナ結構腹持ちがいいから、うん、あのもつ、その昼にちょっと食べるだけで持つんです。で夕飯はあのメインは野菜スープ、それにあとなんか適当にお肉の破片を入れて自分の分はそうなんです。あの子供と夫の分はまた別に作ります。
それはどういう料理を主になさるんでしょう。
肉料理、あのいろんなあの まあステーキだけじゃないにしても特に好きなのがカツとか唐揚げとか、あと照り焼きにしたり、なんか息子はそんなんですよね。で夫の方はまあその辺を適当に野菜を混ぜたりいろいろ作ってます、うん、めんどくさいですよ。
野菜は新しい美味しいものはありますか、それとも
葉物はないんですよ、ほとんど
葉物はない、
ね、葉物がほとんどないから、あるのはキャベツと白菜ですか、あとほうれん草、それをもうメインに使ってますね、
うんうんうん、
あと玉ねぎ、うん、これはもう毎日食べるように私はしてますけど、うん、だからうちの夫なんか嫌いなんですけど中に混ぜ込んじゃえば分かんないんです、分かんないってことないけど、うん、それだったら食べるので、うん、はい、そうやってます。
あとトマトはどうですか。
そのトマトがね、トマトの情報ってすごいいろいろありますよね、うん、いいって。でも生で食べてもあんまりそのいい効果が得られないんだそうですね。なんか加熱してオイルを使うとそのリコピンの吸収率が良くなるっていうんで、うん、たまにだからちょっとスライスしといて軽くチンしてチーズかけてチンして、うん、で食べたりはしてます、
うん、あとはキュウリ。
キュウリはぬか漬け作ってます。ぬか漬けさも自分で作ってるみたいな言い方しますけど、あるんですよ、水足すだけでできるっていうやつ、うん、そんなぬかしかないんですここには、うんうん、それできゅうりとか、うん、赤いこうラディッシュなんかあるでしょ、
うんうん、
それとか玉ねぎなんかもつけちゃいます。この間アボカドつけてみました。
アボカド、
はい、アボカドはねだからちょっと柔らかくなったのつけたらぐにょぐにょになっちゃうんで、うん、固いの、
うん、
皮むいてつけると、
皮むいて、
皮はむかない場合はよく洗わないとダメだって言ってました。
あ、
ぬかね傷むんでしょうね、きっとなんか皮についてるやつで、それでやりました。
ぬかはどっから持ってくるの。
ぬかはだからそういうもう水を足して混ぜたら使えるっていうのがコリアンマーケットで売ってるんですよ。でそれを買ってやりましたね、うん、やってます。
白菜漬けは。
白菜漬けはキムチにしちゃってます。
あ、
はい、キムチ韓国の友達が教えてくれたので、それで簡単に作るようにして、
うんうん、
キムチで、うちのキムチ好きだから。
でも家々によってキムチは味が違う。
そうなんです
って言われますが。
そうなんです。
ひよこさんのところの特製キムチは。
うちのはとってもシンプルです日本なんかだとすごいね、いろんな種類があって日本人の舌に合うようになってるんですけど、私がそんなめんどくさいことはできないので簡単なやつ作ってます、
うんうん、
韓国の唐辛子と、ニンニク、あとネギとか玉ねぎとか人参とか、うん、その野菜をいろいろ入れてやってます。
今夏の盛りでね、
はい、
どこも乾いてますけれども。
そうなんです。
人間の体も乾き気味で。
そうなんです。
水をで、
そうです、
十分に水分取らないと脱水症状になると警告が出てますけれども、気をつけて飲んでらっしゃいます。
はい、私はね朝起きたら必ず2杯白湯1杯レモン水、そしてあとルイボスっていうお茶があるんですけど、うん、そのお茶を2杯分くらい大きなポットに作っておいて、うん、それをこう1日にそれがなくなったらまた水に戻って、うん、大体友達に看護師さんの子がいるでしょ、うん、その子が私に2リットル飲まなきゃダメよって怒られるんです。だからなるべくそのくらい飲むようにして、うん、気をつけて飲んでます。
コーヒー紅茶類はあまりお飲みにならない。
コーヒーだからコーヒー飲みますよ。豆乳入れたやつね、あれをね朝昼晩飲んでるだから結構飲み物を飲んでるんですよ、
うん、
だから毎日今外暑いから家の中で、まあ、去年はあんな状態で外で行けないからステーションバイクを買ったんですよ。ステーションバイクってほらこう、
はい、
自転車こぐやつね、
はい、
動かないやつ、
エクササイズの。それをね、今30分やってるんです。もう汗ぐっしょりかきますけど、うん、もうそれだけが唯一のエクササイズ、
ね、
はい。
食べ物に運動に気をつけながら、
そうそう、
健康管理を、
異常を気をつけないと、はい、年、はい、ばっか食っちゃってどうしようもないです、うんうん、はい。
でも食事の量は少ないですね。
そうですね、量はそんなに多くないです、
うんうん、
だからたまにずっとなんかつまみ食いしてる時なんか結構あるんですよ。お菓子とかそういうものはしません。だからナッツとかゆで卵とか
、うん、
そんなので補給してます。
ナッツ、卵類はやっぱり、
ね、いいですよね。
そうそう、
タンパクだし、
うん、そうですね、うん、健康管理に気をつけて、
コロナ
の方も一応落ち着いたようですか。
そうなんです、はい、そうですね。私はいつもマーケット行っても一応マスクしてるんですよ、うん、だけど見てるともう結構してない方が多いですよね、うんうん、でもワクチン接種率 50% くらいだってことは半分はしてないってことだから、
うん
うん、やっぱあんまし安心したらいけないなと思って、うん、
これからまた厳しい夏になるわけですからね。
そうなんです。
そちらの、ね、健康管理もありますしね。
そうなんですよ、うん、もうすでに、40度超えがありましたからね、ここは、うん、あれはもう、うん、外に出ようと思ってドア開けた瞬間熱風がふわっと入ってくるから、
うん、サウナに来たのかな
そうです、そうです、本当に、うん、本当にそのくらい暑いので、はい、
暑さに負けないで、
そうです、
これからも、まあ、サボテン日記を続けていただきたいと思いますが、
はい、頑張ります。
どうもありがとうございました。平
洋粗末でした。
気をつけてお過ごしください、
はい、ありがとうございます。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。